今日私、私が読むたびに何かこう心に痛みを覚えるというか、そういう御言葉の箇所から一緒に見てみたいと思います。今日は2月11日でいわゆる建国記念の日ですね。先ほど諸外教団が言ったように、で その日なので、まあ、日本のことを特に思って、そのテーマに沿って、御言葉から神様が語られるところを受け止めたいと思います。幸いな国、幸いな民というね、そういうタイトルで、詩篇の33編12節だけ、短い箇所ですけど、そこのところから一緒に見たいと思います。じゃあまた画面に出てますので、ご一緒にお読みしましょう。詩篇の33編12節幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。これは新改訳聖書ですね。新改訳です。で、新共同訳よりもいいですね。新改訳の訳の方がね。だから今日は新改訳聖書の訳をね、使いましたけど。で、2つのポイントを話します。まあ、2つのポイントって言ってもまさにこの御言葉の通りなんですけど、一つは主が己の神とするその国は、で、その2つ目は神がご自身のものとしてお選びになったその民はです。で、この33編12節と、まあ、同じ似たようなことを書いた詩篇が144編の15節にも出てきます。まあ、開かなくてもいいです。多分これもダビデの詩だと思いますけど、で、この、まあ、詩篇の33編の12節のお言葉の一番最後、一番最初、幸いなことよってありますね。で、イエス様が山上の水訓で、ね、言われたあの言葉と似てますよね。幸いなことよ、幸いなるかな、心の貧しいものは、神の国はその人たちのものだ、ね、こう言われましたけど、そう似てますね。幸いなことよ。で、ヘブル語の原文のね、この聖書の言葉を見ても、一番最初に出てくるのはそれです。一番最初に幸いなことよって書いてあるんです。確かにね。そしてこうなってます。幸いなことよ、幸いなるかなって神様が言われている、この幸いなことって一体何かということですけど、一つはこの最初の行のところですね。主なる神を自分の神とするその国はです。主なる神様を自分の神、自分たちの神とするその国、それは本当に幸いだっていうふうに書いてるんですよね。私この詩篇のね、33編の12節のこの言葉はとても好きですね。まあ、好きというよりもね、好きというよりもむしろこの御言葉を読むとね、いつもね、私ここのところこう読んでいくと、何かこう胸痛むんですよね、とってもね。もう私の願いというか悲願ですね。悲願、もう日本の国が本当に神様のこの国になる、主なる神、天地を作られた誠の神、天地万物を創造されたこの誠の神様の国、そのような国となるように、そのことを思うと、こう非常にここのところを読むとね、こう胸がとても痛みますね。この詩篇の33編の12節っていうのは本当に祈りの言葉ですね。祈りの言葉でなければいけないというかね、そうつくづく思うんですね。この日本が本当に偶像の神々ではなくて、天地万物を作られた誠の唯一の神様を自分たちの神とする、そのような国となるように、それは 私の願いだけではなく、もちろんね、クリスチャンたちみんなの願いでしょう。全員の願いですね。で、それは日本人だけじゃなくて、アメリカの人だったらアメリカ人の願いでもあり、中国の人は中国の人の願いでもありね。もうどこの国でも主なる神が自分の国の自分の国民の神であるように、ね、そういう願いですね。そう思いますね。で、まあ、本当の愛国心というのはね、愛国心って言葉は日本じゃね、何かとてもこう、こう避けるべき言葉のように、ね、言われることもありますけど、だけど本当の愛国心、本当に国を愛する心っていうのは、この願いを持っているところから始まると私は思いますね。そうですよね。主なる神が天地を作られた唯一真の神様が、自分たちが拝するね、自分たちは恐れ敬う、そういう神であってほしいという願いを持つ、そこから本当に国を愛する心がね、生まれてくる。それがもう本当にベースにならなければいけないと思うんですよね。クリスチャンならばなおさらですね。そうですね。今日2月11日ですけど、この2月11日って建国記念の日ですね。建国記念日って言わないんですよね。建国記念日って言うと2月11日建国した日ってズバリそのものになっちゃうから、そう言わないんです。建国を記念する日にしようと、ね、微妙なニュアンスなんですよ。で、建国記念の日っていうんですよ。だけどこの2月11日っていうのはね、今日そうですけどね、いわく因縁のある日ですね。まさにね、明治6年1873年かな、1873年ですね。1873年、明治6年の年に、紀元節って制定されて、昔紀元節、ね、紀元節っていうのが制定されたことがあったんですよ、ね、明治の最初の時に、ね、で、ところが日本が戦争を負けて、そして連合国が日本を統治しましたね。占領政策をしましたね。で、1948年、まあ終戦は1945年ですけど、終戦の年の少し経って1948年の年に、連合国の総司令部 GHQ が紀元を損ねちゃったんだ、この紀元節に、ね、まさに紀元を損ねちゃってダメだと、これは紀元節ダメで、一時、ね、なくなっちゃったんだけど、紀元節っていうのは一時ね。そしてところが日本人はね、なんとか、まあ、特にね、保守的な勢力ですね、なんとかこれをね復活させなければいけないっていう気持ちがあって、何回もね国会に上呈されました、ね、議案として。審議が何回もされたんですよ、まあ、10回ぐらいされたのかな。で、やっとっていう変な言い方ですけど、それが通ったの、ね、それで紀元節という名前はダメですからね、建国記念の日です。まさに建国記念の日っていうことで、日本にね、休日の法律があります、ね、で、その中に入れたんですよね、建国記念の日としてね。で、ところが、そういういわく因縁付きのことがある、まあ、日本のね、2月11日っていうのは日本の神話ではね、最初の天皇の神武天皇が即位した日とも言われてるね、そのまあ神話ですから、ね、そういうふうに神話は言ってるわけです。で、そういうこともあって、建国記念の日という名前を変えたとしてもね、それはよろしくないっていう、まあ、特にね、日本キリスト教団のまあ、社会派っていうグループがありますよね。そういう、で、そういう人たちがやっぱり問題にしたわけです。だけど日本キリスト教団ってね、いろんな教会の寄り集まりなんですよ。寄り集まりって、まあ、国がもう統合しちゃったんですよ。いろんなね教会を、ね、まとめちゃって、まとめてしまったのが監視しやすいからっていう、ね、 それは日本キリスト教団がゴッタニみたいなね、より集まりですけど、でその日本キリスト教団は戦時中に大きな罪を犯しました、ね、その時の代表者総裁になってたね、富田満っていう方がいましたけど、その天皇を神として崇める戦時中ですからね、で皇居に向かって要拝する、まあ、礼拝する、でそういうことを、認めてやってしまうんですよね、やってしまったんですよ。でそういう罪を犯したことの反省も多分あったと思うんですけど、日本キリスト教団の中で起こった社会派っていうグループがね、これに対して、いやもう信仰の自由を守る日にすると、2月11日をね、信仰の自由を守る日っていうんで、いろんなプラカードを持ってね、街頭をこう更新したりとかね、それから集会を開いたりと、今も多分集会開いたりしてると思うんですけど、そういうふうにするようになったんですよね。そういう要するにいわく因縁付きの日の2月11日って、でしかも、今の憲法は昭和憲法をね、昭和にできた憲法ですけど、その前の明治憲法ね、ありました明治憲法、明治のこれはね、だいぶ明治になってからだいぶ後になってできた憲法で、明治22年にねできた憲法、明治憲法って言います。だけど明治憲法っていうのは通称なんですよ。正式な明治憲法 あの正式な名称はね、大日本帝国憲法って、ものものしい名前、大日本帝国憲法、ね、それは明治憲法で、明治憲法ができて、それが実際にこう公布された、ね、実際にその憲法が有効になっていくっていうことがされたのが2月11日なんですよ。要するにその日にしたわけです、公布日を。だからね、本当にいわく因縁付きです、この2月11日だから、ね、私たちはその政治的にどうのこうのとかね、そういうことよりももっと重大なのは、この建国記念の日の2月11日っていうのがね、日本の神話に基づいたり、あるいは、神道とかね、天皇制とこう非常にこう絡まってね、非常に複雑な、いろんなものがこうそこにね、含んでいる日っていうことを考えると、本当に日本の国がね、暗闇の世界から光に、サタンの支配から神に立ち返る、そのことをむしろ覚えてね、この日が来たら、お、本当だと、もう神様に対して私たちはもう悔い改めをして、そしてこの日を、むしろそのような記念日として、神様に私たち日本の国が本当にこうここにあるようにね、己の神とする、神自身を自分たちの国の神とする、そういう国になっていかなければいけないっていうことを心に留める日にむしろしなければいけないと思うんですよ。どうですか、ね、そうだと思うんですよね。だから、政治的などうのこうの、法律的などうのこうのはともかくとしてね、本当に長い間日本の国を偶像崇拝によってね、縛りつけていたね、そういう暗闇の世界から日本の国が本当に神様に立ち返っていく、そういう日にする、そのクリスチャンにとってはそれを希望にする、ね、希望として祈っていく、そういう日にしなければいけない、そう心から思いますね。私この熱いね、本当に国を愛する思いを持って、そして、この祈りの中に自分の生涯を捧げた人物を旧約聖書から何人か見ることができますけど、一人ね、ネヘミヤのことをちょっと考えてみたいと思うんです。バビロン捕囚があって、そして70年間イスラエルの民たちはもうほとんどね、全員ではないんですけど、もう力のない人たちとか残りましたけど、ね、だけどもう、ほとんどの人はバビロンに捕囚されていきましたね。そしてバビロン帝国がやがてメディアペルシャに滅ぼされ、ペルシャ帝国が大きくなってね、で70年の時が満ちて、そしてキロス王が、 解放政策をとった帰還政策、保守の民は自分の国に返すという、ね、政策を取りましたね。それでイスラエルの民たちはイスラエルにまた戻ってきましたね。でキロスはその時にね、神殿を建ててもいいっていう、ね、命令を発したんですよね。それでゼルバベルとかね、エズラとかね、そういう人たちが戻ってきて、そしてエルサレムの神殿を建てましたね。バビロン捕囚70年が満ちてそれがなされました。でその時に神殿は建ったんですけど、エルサレムの町はまだ荒廃してたんです。神殿建設後であってもね、まだエルサレムの城壁はもう崩されたままだし、町の中もねもう本当に荒廃したままでした。でそのエルサレム神殿が建てられて再建されたあと約70年、さらに70年ぐらい経ってネヘミアはペルシャ帝国の検釈官という、ね、偉いそういう役職についていた人ですね。でそのネヘミアが、このエルサレムにいた人たちからエルサレムの状況を聞いたんですよね。そしたらもう城壁は崩れたままだしね、無防備の状態です。あの都エルサレムがそんな状態です。町ももうガタガタになってます。それを聞いてもうネヘミア心を痛めた、ものすごくね、こう書いてます、まあ、皆さん見なくてもいいですけど、ネヘミヤ記の一章のところにねこういうふうに書いてますね。で私ちょっと読んでみますけど、ハカルヤの子ネヘミヤの記録、第20年のキスレイの月、私が首都スサにいた時のことである。兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、つまりイスラエルから来たんですね、エルサレムから。私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げた。私はこう祈った。お天にいます神、主よ、偉大にして恐るべき神よ。主を愛し、主の戒めを守る者に対しては、契約を守り、慈しみを注いでくださる神よ。耳を傾け、目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私もあなたの父の家も罪を犯しました。ネヘミヤはこう祈ってるんですよね。エルサレムの状況を聞いて、エルサレムを見てないんですよね。だけどいつも祖国に心をかけていてね、祖国のために祈っていたネヘミヤはその状況をねつぶさに聞いて、そしてもう本当に泣きながら祈ったんですよ。でその祈った言葉がね、今読んだようにこう言ってますよね。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。私も私の父の家もですね、私も私の家族も民も罪を犯しました。あなたに対してあなたに反抗し、戒めと掟と法を守りませんでしたっていうふうに祈ってるんですよ。でこの祈りってね、本当にこうすごいというのは変ですけど、本当にね、祖国を愛する国を愛する人が祈る祈りってこういう祈りだなと私はつくづく思いますね。だからネヘミヤのねこの記事を読むとね、私はねもう自分はね今までこの日本のためにもちろんねここでは365日24時間の祈りをしているし、いつも毎日日本のために祈ってますね。自分私も祈りますけど、祈ってるけど、これだけネヘミヤのようにね、もうこう腹渡がねこうえぐられるような痛みと悲しみを持って祈っているだろうかって思うとね、 非常にこう刺されますね。この歌詞を読むたびにね、そう思うんですよ。だけどここに本当に自分の国を愛する、自分の同じ民族を愛するという愛がね、やっぱりこういう形が、こういう形によってこう本当に愛する思いというのがそこからこう湧き出てくるっていうふうに思うんですよね。つまり本当に神様許してくださいと、私を許してください、私のこの民、私の同胞、私の国許してください、あなたに罪を犯しました、ね、私があなたに罪を犯しました、どうぞ許しください。エルサレムが荒廃したりね、城壁が崩れたのはネヘミヤのせいじゃないですよ。別にバビロンが来て壊したんですから。で、被害者はイスラエルの民ですね、引いていかれた。で、ネヘミヤも同じようにバビロン捕囚にあった人なんですよ。だけどもネヘミヤはね、もっと根本的なことを見てんですよ。神様に対して罪を犯しました。確かにイスラエルのためは堕落して神様の裁きを受けたわけですけど、だから本当にあなたの前にね、私たちは罪を犯しましたってこう祈ってるんですよ。で、これって本当に重要だと思いますね。本当のブレイクスルーってまだ日本には来てないと思いますね。日本にリバイバル来たっていう人がいますけど、私は来てないと思う。来てるわけがない。韓国よりも日本の宣教の歴史は長いんですよ。もっともっと宣教、プロテスタントの宣教だけでもね、150年以上経ってるんですから、160年近く。韓国はもっと短いんだけど、ね、本当に韓国は変えられて、まあ、リバイバルがねの時が去ってみたいな言い方はされてますけど、だけど日本よりもはるかにクリスチャンは多いし、影響力は強いですね。クリスチャンたちの国に対する思い、ね、彼らが本当に熱心に涙を持って祈る、その祈り、神様が私たちのこの祖国に対する本当の愛国心を持って祈るときに、私たちの祈りを、蔑まれたりね、あるいは先回しにされる、ね、後送りにされる、そういうことはないはずですね、決して。ネヘミヤだけじゃないんですよね。他にもいるんです。ダニエルとかね、それからこのネヘミヤ記の前後、エズラ記、またその後のこのエステル記などを見てもね、彼らは本当に命を賭して国のために、民族のために自分の身を捧げてますね。ダニエルもあの異国のこの囚われ人として、ね、バビロン捕囚にあった一人ですけど、本当にそのところでもう毎日、ね、3回エルサレムの方に向かって窓を開けて祈ってって書いてますよね。祈ったために獅子の穴に投げ込まれましたけど、だけどそれでもダニエルはね、それやめませんでしたね。王様はどんな命令を出しても。だからね、本当にそうだと思う。まあ異国の地にあったからこそなおさら望郷の念が強かったとも言えますけど、だけどね、他の地にあったからどうのこうのじゃなくて、私たちはやっぱり日本人であり、日本人として私たちが神様によってこの国に生まれさせてくださった、ね、この国のこの、国籍を持つ者として、日本人として生まれて、そうしたら当然日本の国を愛するものであらなければいけない。それは当然ですよね。本当に残念なことに、日本人がね、さっきね、涼星君が日本の国旗振ってましたけどね、まあ、異様には感じませんよ、もちろんね、異様には感じないけど、あれあれってね、いつもはイオシアの旗を振ってるね、今日はね、涼星君はちゃんと心に留めてね、今日は建国の日だからってね、いいと思いますけど、ね、だけど、何にもないの誠実に日本の旗だけ振ってたらね、なんとなく異様に感じるでしょ、私たちね。だからそれはね、本当は変なんですよね、その感覚はね。本当は変なんですけど、何かね、こう日本の国を愛せないというか、敬えないというか、日本の国旗に対して非常にこう違和感を覚えるというのかね、 国家なんていうのはもっとそういうふうに感じますよね。残念だなと思います。まあもちろんね、君が代はね、内容的にはね、天皇の崇拝する歌なのでね、中身はだから、それはね、私は賛成はするとは、そういう気持ちは持てないけど、だけど日本の国を愛するのは当たり前でしょう、日本人だから、ね、クリスチャンはどうするか、これが根底になければいけないですね。神様を愛する国に、神様を恐れる国に日本がなるように、そのことを私たちはいつもね、もう叫びを持って涙を持って祈る。神様が御手を動かしてくださる。ネヘミヤのように異国の地にあっても、自分の国の惨状を見たら本当に涙を流してね、神様、あなたに立ち返らないこの民の罪、私の罪ですって、そういうふうに罪の悔い改めをして祈れるか、そう問われますね、私たちにね。この、詩編の33編の、ね、14節のところを見ると、国って書いてある、そのことがどういうものを意味しているかというのが書いてますね。でその国って書いてあるのは、イスラエルの国だけを言ってるわけじゃない、地のすべての人って書いてます。地のすべての人に神様は御名を止められた。だからイスラエルの国だけのことを言ってるんじゃないんですよ。神様のメッセージはすべての国に向けてます。だから異邦人の国、日本を含む国、全世界の国です。神様はですから主を己の神とするその国は幸いだ、神様が幸いだとそういうふうに言われている国、そのような国に日本もならなければいけない、そう思いますね。そして二つ目のことは幸いな民と言ってます、ね、その講談ですね。神がご自身のものとしてお選びになったその民は、今度は神様がご自身のものとして選んだ民って言ってますね。その民は幸いです。幸い、幸いなことよっていうのはこの両方にかかってるんです。一番最初に出てくる言葉、幸いなるから、幸いなるかなその国は、幸いなるかなその民はって言ってるんです。だからその民も幸いなんですよ、ね、神がご自分のものとしてお選びになった民は幸いなんです。日本人はね、日本のこの私たち、日本は、日本の民族は神様が本当にご自分のものとしてお選びになった民にならなければいけない。まあそう、神様は私たち日本に目を留めてると思いますよ、もちろんね。だけど本当にそれにふさわしい私たちは民にならなければいけない、そう思いますね。先週の5日の月曜日に、増加恵子姉妹のお母さんのね、で住んでた、ね、アパートに行きました。のぞむ兄弟と一緒にね、のぞじゃなくてのぞむ兄弟ね、と一緒にね行きました。何にしに行ったかというと、仏壇と神棚の整理に行ったんですよね。それで、中野徹子姉妹ね、お母さん中野徹子姉妹で、私ね、非常に感心したんですよね。まあその前にも聞いてましたけど、昇天式した時にもね聞いてましたけど、中野徹子姉妹90歳でしょ、召されたのね。そして、召されてね、間もなく、まあ、洗礼受ける、ちょっと、ま、洗礼受けて間もなく召されましたけど、でお母さんが、洗礼受けて、そして、恵子姉妹にね、恵子姉妹長女ですからね、恵子、仏壇と神棚はお前に任せるって言ったんですよ。そういうふうに言って、そして洗礼を受けて、そして召されましたね。で私ね、ああすごいな、90歳ね、あっぱれ90歳ですね。90歳のおばあちゃんがね、クリスチャンになってすぐちゃんとね、仏壇神棚は 神様に、本当の神様にふさわしくないと、自分はそれをしてきたと、今までね、神様に手を、ね、合わせて拝んでね、そして仏壇にも手を合わせて拝んで、そうずっとしてきたと、これは本当の神様には似つかわしくないってね、本当の神様に対する礼拝者としては似つかわしくないと思ったんでしょう。だからこれを頼む、お前に任せるから、クリスチャンであることもちろん知ってて言ってるんですよ、ね、だから、90歳召されるね、本当に直前にちゃんとこの心ことを心に留めてね、そして、これはちゃんと整理してほしいんだっていう気持ちを伝えたと思うんですよ。で、私たちはね、行きました。で、器用で便利なね、のぞむくんですからね。で、私はね、もう私たちはね、テキパキ処理しました。テキパキね。もうね、それでもう神棚も仏壇もね、全部きれいに粉々にして、ゴミの日のためにゴミ袋に入れてね、整理しましたけど、私ね、本当に、人間の生き様ってね、考えさせられるんですよね。そういうふうにしてね、こう天に召されていった、しかも高齢ですね、もう90歳ですからね、そのおばあちゃんがちゃんと自分の意思を伝えてね、そして自分がクリスチャンとして天に凱旋していく、召されていく、その最後にね、ちゃんと自分の生涯の整理をしなければいけないということをちゃんとこう明確に意識して、でそのことを委ねた、ね、クリスチャンである長女に、それはすごいことだなと私は思うんですよね。で、私たちの生涯もね、やっぱり神様に対して立ち返ったものにふさわしく、神を恐れかしこむ、それをきちんとしていかなければいけない。神様はそういう民を望まれるんです。だから日本の民、日本人、私たちこの同胞たちもね、本当に神様が、ああ我が民よ、我が子よ、そして天の祝福はあなたたちにもちゃんと与えますよっていう、そういう日本の国であり、日本の民であれば、どんなに幸いかと思いますね。で、私たちはそういうね、小さな自分たちの一生の歩みであるかもしれないですけど、だけど確かな証をきちんと残していく、中野哲子姉妹のように確かな証をきちんと残していく、それはとても大事ですね。どんな分野でも、ね、信仰の世界だけでなくてね、政治でも経済でも教育福祉、あるいはマスコミとか文化、あらゆる分野において、私たちがその場に召されている、その時にその場所でその立場で神様を恐れることを私たちは示さなければいけないんですよね。どんなに少数であっても、私たちは影響力のあるものであるはずです。神様を証しすることにおいては絶対引かない、そういうちゃんと決意を持ってね。そして神様はきっとこの御言葉を日本に成就してくださるということをね、もう固く信じて疑わない。主を己の神とするその国は、それは日本、あなたたちの国もそれですよ。神がそのご自身のものとしてお選びになったその富は、日本人、日本の民族、それはあなたたちでもあるんですよ。あなたたちもそれに含まれてますよ、ね、神様がそのように言われる日本であり、日本の国民であるように、そう思いますね。どうぞね、2018年、神様がこの日本にね、本当に良きことを成してくださるように、ますます私たちは神様の御前に本当に叫びの祈りを持って、涙を持ってね、ネヘミヤのように、ダニエルのように祈るものでありたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。今日はいわゆる建国記念の日です。私たちはこの国が暗闇の汗の中に置かれ続けてきていることを知ってます。しかし 暗闇から光に、サタンの支配から神の支配に立ち返るように、神様は旧約聖書の生徒たちにも新約の生徒たちにもそれを示して、そして私たちにも語っています。どうぞ幸いなことよと言われる国になり、民になるように、この日本を憐れみ帰り見くださるようにお願いします。日本が主なる神を己の神とする国に、また神様が日本人をご自分の栄光を表す民として選んで用いてくださるように、どうぞよろしくお願いします。御名を止めてくださるように、一人一人を励まし強め用いてくださるように、イエス様に栄光を期するものになるように、主イエス様の尊き皆によってお祈りします。